第9課8月20日から8月27日まで賛美の人生。8月20日安息日午後、安生聖句。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。ピリピ 4-4 口語訳。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。フィリピ 4-4 新共同訳。今週の聖句、フィリピ 4-4-7、ヨシュア記 5-13-6-20、詩編145編、使徒言行録 16-16-34、歴代史下 20-1-30。今週のテーマ、いつでも嬉しい時に大きな声で主を賛美するのは簡単です。しかしながら物事がうまくいかない時、想定される最悪の状況にある時、試練のるつぼが熱く熱せられているときに、賛美することは簡単ではありません。しかしそのようなときにこそ、おそらく他のどのようなときにもまして、私たちは主を賛美する必要があるのです。なぜなら賛美は私たちの信仰を保つために、助けとなる一つの手段であるからです。実際に賛美は最悪の状況さえ変えることができます。それはおそらく私たちの周囲の状況を変えるということではなく、私たちを変えることであり、さらに私たちを変えたのと同じように、私たちの周りにいる人たちをも変えることができるということを意味します。賛美は行動に表された信仰です。それは私たちにとって必ずしも自然なことではありません。しかし人生の一部になるまでに賛美を実践するとき、それは戒心と勝利する力があるのです。今週のポイント。賛美とは何でしょうか？困難な状況にあって、賛美はどのように、このように強力な霊的武器となることができるのでしょうか？賛美はどのように私たちを変え、周囲の状況を変えることができるのでしょうか。8月21日、日曜日。賛美という概念。フィオドル・ドストエフスキーは、死刑を宣告されましたが、その宣告は執行寸前に特赦により減刑され、彼は獄中で数年を過ごしました。その獄中体験から、彼は次のように述べています。最後まで信ぜよ。たとえ万人が 道に迷い、信じる者があなた一人になろうとも。そのような時にも、捧げ物を捧げ、孤独の中で神を賛美せよ。私たちは、数回にわたって、パウロが信じがたいほどの反対と迫害に耐えたことを学んできました。しかし今、彼はローマの監獄にいます。そして、なおも落胆することなく、フィリピの信者たちを熱く勇気づけるために手紙を書いています。問い1。フィリピ 4-4 から7を読んでください。パウロは自らが獄中にありながら、なぜこのような手紙が書けたのでしょうか。ここにどのような神の平安を得る秘訣が示されていますか。すべてが順調な時に喜ぶことは普通です。しかしパウロはいつでも喜びなさいと訴えます。これは不思議なことのように思えます。しかし、文字通りに受け取るなら、パウロの手紙には二つの重要な意味が含まれています。第一に、常に喜ぶとは、私たちの周囲の状況が何だ、喜ぶ状況にない時でさえ、喜ぶことを意味します。第二に、常に喜ぶとは、そのような気分になれない時にも、喜ぶことを意味します。パウロは全く喜ぶにはそぐわないと思える時にも、神を賛美するように進めています。それは理屈に合わないことに思えます。しかし私たちは、まさに理屈に合わないと思える時にこそ、喜ぶように招かれているのです。言い換えれば、賛美は信仰の行為です。ちょうど信仰が、周囲の状況でなく、神についての真実に基づくのと同じように、賛美は気分がいいからではなく、神はどのような方であり、私たちに何を約束してくださったかについての真実に基づく行為なのです。さらに驚くべきことに、そのような信仰こそが、私たちの思想と感情、そして状況も形作ります。パウロが言うところの獄中でも喜ぶことのできる真理とは何でしょうか。あなたの知る神の真実をリストアップしてください。その一つ一つについて賛美するとき、あなたの感情と状況がどのように変わるでしょうか。8月22日、月曜日。城壁を崩す祈り。英語に、隅に取り残されるという表現があります。部屋の床のペンキを塗っているうちに、いつの間にか部屋の一角に自分で自分を追い詰めてしまって、ペンキが乾くまではそこから出るに出られないという状況になることを言います。 時に信仰が私たちを部屋の隅に追い詰めるように思えることがあります。ある状況では、塗りたての床のように信仰が私たちを閉じ込めます。私たちはその状況を見て、神、信仰、そして私たちが信じること、すべてを拒絶するか、さもなければ信仰が不可能に見えることを信じるように強いるのです。神はイスラエルを隅に追いやりました。荒れ野での40年の放浪後、神は民を平和な牧草地には導かれませんでした。神は彼らをその地域で最も堅固に要塞化された町へと導かれました。彼らはエリコの周囲を黙って6日間歩かねばなりませんでした。神は民に7日目に時の声を上げるようにお命じになります。そしてその時の声と鳴り響く角笛の音がイスラエルに勝利をもたらすのでした。問い2、ヨシュア記5:13-6:20を読んでください。神はイスラエルに何を教えようとされたのでしょうか。時の声の振動が城壁を崩す引き金になったのではありません。神のイスラエルに対する時の声を上げなさいとの招きは、ダビデが詩篇66編で、全地よ、神に向かって喜びの声を上げよ、皆の栄光を褒め歌え、栄光に賛美を添えよ、1:2と書いているのと同じ時の声です。この時の声は賛美だったのです。巨大な城壁を6日間見回った後、彼らは自分たちの力でそれを崩すことは不可能だとの結論に達したに違いありません。問い3、この考えはヘブライ11:30を理解する上でどのように助けとなりますか。神が私たちの人生に何か新しいことをなさる際、勝利する力が私たちの力や計画の中にはないことを教えるために、私たちにエリコをお与えになります。必要なものはすべて私たちの外から来ます。ですから、私たちの前にあるものは何でも、それがどのように打ち勝ちがたく見えても、私たちのなすべきことは、必要なものすべての源である神を賛美することなのです。これこそが行いに表された信仰です。8月23日火曜日、賛美の人生。主を賛美することは、良い状況にあっても私たちにとって自然なことではないかもしれません。だとすれば、悪い状況ではなおさらです。しかし、だからこそ私たちは賛美するように招かれているのです。 私たちは賛美が特別な行為から私たちを取り巻く空気のようなものに変わるまでは練習する必要があります。賛美はある特別な行為ではなく、生き方そのものにならなければなりません。問い4。詩編145編を読んでください。ダビデは神に賛美を捧げる理由は何だとしていますか？この詩編はどのようにしてあなた自身のものとすることができるでしょうか？偉大なイギリスの説教家チャールズ・スポルジョンは賛美の実践と呼ばれる本を書きました。この本は詩編145-7に基づいています。この短い説からスポルジョンは賛美の人生にするために必要な三つの注目すべきことを挙げています。1. 周囲に目を向けること。私たちの周りにある神の偉大さに気づかなければ賛美する理由を見つけることができません。あなたは神が創造された世界に創造の美しさといった賛美に値するものを見ることができますか？また霊的な世界に若いクリスチャンの信仰の成長のように賛美に値するものを見つけることができますか？2. 見たものを忘れないこと。賛美の雰囲気の中に行きたいと望むなら、その理由を覚えていなければなりません。どうすれば私たちは神の偉大さを覚えていられるでしょうか？神の善意を思い出させる儀式やシンボルを新たに作ることなどによって、神の善意と真実を忘れないでいられるでしょうか？3. 見たものについて語ること。賛美することは頭の中だけで完結しません。それは言葉となって口から出、聞く人の耳に入ることを意味します。あなたには言葉を持って神を賛美するどのような理由がありますか？そのような聞こえる形での賛美は、どのような人たちの上に、どのような効果をもたらすでしょうか？上記の三つの項目について、それぞれ答えを書き出してみましょう。あなたは、人生に賛美の習慣をどのように育むことができるでしょうか。8月24日水曜日。罪を示す証人。使徒言行録では、賛美はそれを聞いた者たちに驚くべき影響を及ぼしました。使徒言行録16-16-34を読んでください。衣服を剥ぎ取られ、鞭で打たれ、パウロとシラスは牢に 投げ込まれました。背中のひどい打ち傷に塗る軟膏を塗ってくれる者など誰もいません。大きな肉体的苦痛の中で足かせをはめられ、彼らは一番奥の牢の暗闇の中にいました。しかし、パウロとシラスが賛美の歌を歌い、祈り始めると、囚人たちは座ってこれに聞き入っていました。大地震の後、パウロとシラスも他の囚人たちも逃げていないのを見た看守は、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。使徒言行録16-30と言います。問い5。この出来事が看守の目を自分の救いの必要に向けさせたのはなぜでしょうか。パウロとシラスの獄中での祈りと賛美、そして囚人たちが逃げなかったことは、看守とその家族の戒心にどのような役割を果たしたのでしょうか。私たちの賛美が周囲の人々の永遠の運命を変えることができると考えるのは素晴らしいことです。もしパウロとシラスが囚人たちが通常するようにブツブツ不平を訴えていたなら、この世誰が救われたでしょうか。その後、看守とその家族に何が起こったかはわかりません。しかし、後にパウロがローマの牢獄で書いた手紙を読んでいたかもしれません。つまり、あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。フィリピ 1-29-30。彼らはこれを読み、パウロの苦しみがどのように彼らに喜びをもたらしたかを思い起こし、彼らの心に賛美をもたらし、どのような犠牲を払ってでも忠実であり続けるための新たな挑戦へと彼らを導いたことでしょう。あなたにはあなたの心からの賛美の歌によって神のために感化を与えた人がいますか？あなたの神への賛美が周囲の人々にもっと開かれ溢れるようにしましょう。そのような賛美にどのような明確な力があるか知ることができるでしょう。8月25日、木曜日。勝利を得させる武器。歴代史下20-1-30を読んでください。ヨシャファトがこの経験を通して悟ったように、賛美は強力な武器です。敵の大軍が迫っているとの報告を受けたヨシャファトは、すぐに軍事行動に飛びつくようなことはしませんでした。 彼は主を求めることを決意します。歴代志下 20-3 ユダの人々が断食のためにエルサレムに集まると、ヨシャファトは現実の状況を認めて言います。私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をなすべきかわからず、ただあなたを仰ぐことしかできません。歴代志下 20-12 問6。大軍が攻めてくるのを見たとき、あなたは本能的にどのような反応をするでしょうか。歴代志下 20-3-12 のヨシャファトの対応から、あなたを圧倒する敵の勢力への対応についてどのようなことを学ぶことができますか。主の霊がヤハジエルに臨んで次のように大胆に宣言します。その時あなたたちが戦う必要はない。固く立って主があなたたちを救うのを見よ。ユダとエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな。明日敵に向かって出て行け。主が共にいる。歴代志下 20-17 その後彼らは大声を張り上げて、歴代志下 20-19 神を礼拝し主を賛美しました。神が彼らのために戦われるのですか。彼らはそれでも敵に向かって出て行かねばならないのでした。しかしそれは通常の進軍ではありませんでした。ヨシャファトは主を賛美するために聖歌隊を組織し、軍隊の戦闘を進ませました。彼らが喜びと賛美の歌を歌い始めると、主はユダに攻め込んできたアンモン人、モアブ人、セイルの山の人々に伏兵を向けられたので、彼らは敗れた。歴代志下 20-22聖書記者によれば、神は彼らが主の約束を信じて行動を起こしたまさにその時に介入されたのです。それは彼らが主の聖なる輝きを称え、歴代志下 20-21 始めた時でした。歴代志下 20-1-30 をもう一度読んでください。あなたはそこに、あなたが神と共に歩むとき、特に試練のときやストレスを感じるときに助けとなる、どのような霊的原則を見出しますか。8月26日金曜日、さらなる研究。参考資料として国と指導者第15章妥協するヨシャパテ王。 人類のあけぼの第45章エリコの陥落を読んでください。だからこの比類のない神の愛のゆえに、彼を褒めたたえるように自分の心と唇を教育し、魂が希望にあふれ、カルバリーの十字架から輝く光の中にいることができるように教育しよう。私たちは天の王の子であり、万軍の主の息子、娘であることを忘れてはならない。神によって静かな平和を保つことは私たちの特権である。Ministry of Healing 新装版167ページ。私が主をあがめ、賛美している間、あなた方も私と共に主を賛美していただきたいのです。あなたが暗闇に落ち込む時にも主を賛美しなさい。誘惑の時にも主を賛美しなさい。主において常に喜びなさい、と使徒は言います。重ねて言います。喜びなさい。フィリピ 4-4。 賛美はあなたの家族に影と暗闇をもたらすでしょうか。そんなことはありません。賛美は日の光をもたらすでしょう。そうしてあなたは栄光の御座から注ぐ永遠の光の光線を集めて、あなたの周りに輝かせるのです。私はあなたがこの働きに献身するよう強く進めます。あなたの周囲にこの光と命を輝かせなさい。自分の歩く道だけでなく、あなたに連なる人々の道にも輝かせなさい。あなたの周りにいる人々をより幸福にし、彼らを引き上げ、彼らに天と栄光を指し示し、そして彼らが地上の何者にも増して永遠のもの、不朽の遺産、不滅の豊かさを求めるように導きなさい。教会への証、第2巻、593ページ、594ページ、英文。話し合いのための質問。1. クリスチャン人生において、教会共同体としての賛美は、どのような役割を果たしているでしょうか。安息日礼拝の賛美についてはどうですか。あなたの霊性を高めていますか。試練やトラウマの中にいる信徒が、信仰の励ましになっているでしょうか。そうでなければ何ができるでしょうか。2. あなたが暗闇に落ち込む時にも主を賛美しなさい。誘惑の時にも主を賛美しなさいとはどういう意味でしょうか。賛美はこのような状況でどのような助けとなるでしょうか。3. 生活に影響を与えた賛美の経験があれば分かち合いましょう。お互いの経験からどのようなことを学ぶことができるでしょうか。 4、賛美の詩編を選んでクラスで読んでみましょう。それらは賛美について何を教え、あなたの信仰にどのようなインパクトを与えるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第9課を終わります。インサイドストーリーがあります。インサイドストーリー。結婚からキリストへ。オリベイラはジュニオールがバプテスマを受けるとき、自分も一緒に受けたいという願いを持っていました。その思いをリカルド牧師に伝えると、彼は真剣な眼差しで彼女を見つめ、法的に結婚していない以上、バプテスマを授けることはできませんと告げました。思ってもいなかった返事に、オリベイラは驚きました。夫と内縁関係である以上、息子と同じ日に一緒にバプテスマを受けることは不可能だったのです。リカルド牧師は、心配しなくても大丈夫ですよ。エドワルドに結婚を申し込めばいいんですから、と落胆した彼女を励ましました。オリベイラは涙を流しながら教会を後にしました。エドワルドが承諾してくれるとは思えませんでしたが、その日のうちに、聞きたいことがあるの。あなたの答えがどんなものであっても、私たちの関係そのものは変わらないんだけど、私たち籍を入れない?と尋ねました。やはり、エドワルドの返事は、明確でした。嫌だ。君と正式に結婚するつもりはない。しかし、ジュニオールがバプテスマを受けた後に、イエスを受け入れる決心をしたエドワルドは、オリベイラにプロポーズし、二人は正式に結婚することになりました。バプテスマを受けられるようになった彼女は喜びました。オリベイラのバプテスマ式の前日、エドワルドとジュニオールは教会に行き、オリベイラが聖歌隊の練習をしているのを聞いていました。その時、教会の装飾に使われていたはしごが突然倒れ、その上に立っていた男性がエドワルドに激突し、彼は床に叩きつけられてしまいました。エドワルドは大丈夫だと言いましたが、しばらくして悲鳴を上げ始めました。二つの悪霊がエドワルドに取り付いたのです。ジュニオールは父のもとに駆け寄りました。ジュニオールはキリストとサタンの大争闘について聞いたことはありましたが、直に目撃したことはありませんでした。彼は祈りました。聖歌隊は自然に歌い始めました。イエス・キリスト、あなたは花婿、農夫、私の父、私の羊飼い、高価な真珠です。キリストよ、あなたは すべてです。1時間ほど祈り、歌った後、エドワルドは元に戻りました。安息日の朝、まだ痛みはありましたが、彼はジュニオールと一緒に教会でオリベイラのバプテスマ式に参加し、オリベイラは喜びのうちに水に沈みました。アンドリュー・マクチェスニー。インサイドストーリーを終わります。